今日の箇所はですね、この先ほど読んでいただきました箇所はこのマルコ14章ですね。ペテロが ある一人の女性に対して知らないと、イエスなんか知らないと言ったその箇所ですね。今日ここから3つの点からですねメッセージをお話ししたいと思うんですけどですね、まず一つはですね、信仰というものは一番最初が肝心、最初をはぐらかさないことが大事であるということですね。イスカリオテのユダの裏切りによってイエス様は捕まえられます。その時に11人の弟子たちはみんなもう雲の子をチャンスように逃げてしまったんですね。ところがそのうちの一人、筆頭格であったペテロがですね、一旦は逃げたけれどもやっぱりイエス様を愛していたんでしょうね。勇気を持ってイエス様の後についてきました。屋敷の中庭でですね、火に当たりながらですね、イエス様どこれからどうなるんだろうかとこう心配しながら様子を伺っていた。皆さんこの時の気持ち、ペテロの気持ち、皆さんお分かり想像できるでしょうか。ここから早く逃げ出したいという気持ちと、いやイエス様のことは心配だ心配だというね、複雑な気持ちですね。その時にペテロの顔を知っていた一人の女の人が彼を見つけてですね、近寄ってきたんですね。そして一言言いました。やっぱりあなたもあのイエスと一緒にいた人ですね。ペテロとしては今も来ておいてほしいのに、こういう気持ちだったと思いますね。人生にはよくこんなことが起こりますね。あんたさえ黙っておいてくれたらうまくことが運ぶのに、なんでわざわざ出てきて余計なことをしゃべるんだって腹立つという。この時のペテロは下を向きながらその女の人と目を合わせないようにしてですね、いや私なんかそのねイエスなんか知りませんよと言ったと思うんですね。しかし、まあ、彼からすればその場をうまく切り抜けようとしたわけですけども、それが信仰のつまずきの始まりになりました。ペテロから嘘をつかれたと感じたこの人はですね、その周りの人に向かってやっぱりあの人はイエスの仲間だと言い始めたんですね。彼は前にも増して、いやそんな人は知らないと言って躍起になって否定せざるを得なくなりました。そして最後には、私の言ったことが間違って嘘だったら私は呪われてもいいと言ったんですね。皆さん、ここから今日とても大切なことが教えられますね。それは信仰は最初が肝心だということですね。もちろん、いや私はもう洗礼を受けて何十年何年も何十年も信仰の道を歩んでますよとおっしゃると思いますけどもね、その日一日一日がまた一週一週が最初なんですよ。神の前に向かった時にそれが一番最初なんですね。そしてですね、その人に自分の信仰を告白しなければならなくなった時にちゃんと告白することができるか、そしてそれとも信仰を隠してしまうのか、それによって最初いい加減にするとあとはずるずると深みにはまってしまいます。ところでローマ人の手紙10章10節にはこういう御言葉がありますね。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われるのですとありますね。人は心に信じて義と認められ口で告白して救われると、皆さんこの言葉おかしいと思いませんか。心に信じて義と認められるということは紛れもなく救われるという意味でしょ。であるにもかかわらずどうしてわざわざ口で告白して救われると書いてあるんでしょうか。それはね、信仰というものは神と人の前に自分の口で告白してこそ本当に見て信仰がその人のものになるからです。ここに信仰告白の大切さ、先ほど私たちは信仰の使徒信条をね告白しましたね。信仰告白、なぜ教会が2000年間毎週毎週ですね、全世界の教会においてわざわざですね、もうちゃんと覚えてるはずのね信仰使徒信条を告白するか、それはそういうことですね。毎週毎週神と人の前に告白することによって信仰が強められ深まっていくからですね。あるところに非常に性格がシャイな人がいました。彼はイエス様を信じてクリスチャンになりましたけども、 目立つことが嫌いで、なかなか証しができません。それどころか、自分がクリスチャンだということも、なかなか人前に言うことができませんでした。ところがある朝、自宅で一人聖書を開いて読んだったらですね、神様から示された。あなたがクリスチャンであることを証ししなさい。しかし、神様、そんなことはとても私には無理です。私でもシャイですから。しかし、明くる日も、明かしなさいと、神様から責められたんですね。そこで彼はだんだんと、明かしをしないことに罪悪感を持つようになって、もう職場に行くのが辛くなっていってしまった。ところが、それから3ヶ月後、まあ、それでも彼は無理してですね、会社に行きましたけども、その会社の休憩時間にですね、あるその同僚がですね、市場のトラックと思って入ってきたんですね。そしてね、おいみんな聞いてくれと、俺の家のポストにこんなある教会のチラシが入ってきたと、ね、それを見せながら、今時この価格の時代にまだ神を信じているバカがいるぜと言ってですね、散々そのトラクトに書いてあることをですね、バカにしながらですね、からかって、そして最後にですね、そのクリスチャンである彼にですね、なあお前もそう思うだろう、神なんかいないよなと、わざわざ同意を求めてきたんですね。その時まで、その瞬間まで彼はもう自分のは人の前でも証しするなんかとても無理だと思っていたんですけども、同意を求められた時に飛び出した言葉、それは僕実はクリスチャンですという言葉だった。自分でもびっくりした。そんなことをまさか自分が言うと思ってなかったけども、堂々と僕クリスチャンですということができたんですね。これは神様が言わせたとしか思えなかった。お前クリスチャン？みんなが驚いて見つめる中で、彼は冷静にですね、自分がどうして救われたか、その救いの証をですね、することができたんですね。するとそれまで抱えていた証しすべきなのにできないという葛藤がスーッと消えてしまってですね、気持ちが大変楽になったんですね。と同時に、何とも言えない喜びがふつふつと心の中から湧いてきた。そしてそれ以来、誰もこのキリスト教のことをバカにしなくなったそうですね。そしてますます自由に職場でもどこでも証しができるようになったそうですね。そして何人もの人を教会に誘うことができるようになった。まあ、そういう証しですけども、もしこの時に彼が黙り続けていたら、きっと彼の信仰は強められることはなかったでしょう。やはり信仰を告白するにも、やはり言うべき時があるというんですね。その一番大事な時を逃してしまったら、あとはずるずると恐れと不安に支配されて、イエス様という一番大事な土台に立つことができなくなる。主は私たちの信仰を強めて、もっと豊かに祝福してくださるために、人を恐れないで告白する場を与えてくださるわけですね。そのことを覚えたい。そして二つ目に覚えたいことは、まあペテロが知らないと言った時に、二回目にですね、その鶏が鳴いたと書いてありますけども、鶏が鳴いたことが実はペトロにとって幸いであったということですね。なぜでしょうか。なぜ鶏がコキコキと鳴いたことがペトロにとって幸いだったんですか。それはその鶏が鳴くことによって、彼はイエス様の言葉を思い起こすことができたからです。これが大切ですね。あなたは私が、あなたが三度私を知らないという前に、鶏が二度鳴く前に、三度あなたは私を知らないと言うだろうというイエス様の御言葉を思い起こすことができたからです。そしたらそこで彼はどうしたか。もういたたまれなくなって、外に出て大声を出して泣いたというんですね。大の大人が大声で泣く、はたから見たら恥ずかしいことかも分かりません。でも この時のペテロの気持ちは恥ずかしいとか、外聞、人聞きがどうだとか、外聞がどうだとか、そんな気持ちはみじもなかった。本気で泣いた。ルカの方を見たらですね、この時イエス様が彼の顔をじっと見られた。そのイエス様の愛の眼差しを見た時に彼は本当に大声を出して泣いたと書いてありますね。自分の弱さに気づいて悔い改めの涙ですね。これはどんなにイエス様から離れそうになったとしても必ず御言葉を思い起こして激しく泣きながら悔い改めて主のもとに立ち返る。これが祝福されたクリスチャンの歩みなんですね。どうして彼は激しく泣いたんでしょうか。それはやはりイエス様のことを本当に愛していたからです。あの時私は他の弟子が逃げたとしても私はあなたから逃げませんと誓った。あれは本気で、本気でした。本当でした。そのようにどこまでもついていきたかった。でも恐ろしくなってしまってついに主を呪うまでになってしまった。最初彼は自信を持っていました。たとえ他の弟子があなたを裏切っても私は裏切りませんという自信があった。死ぬ覚悟までできているとまで言いました。しかしそうではなかった。彼はその時一切の自信、何もかも失ってしまった。挫折してしまった。でもそこに救いがあることを覚えたいんですね。強いところではなく、自信のあるところではなく、弱いところ、つまずちょっとしたことで自分で思いもよらないほど弱かった、つまずき倒れ崩れ折れてしまう、そういうところに実は救いを見るチャンスがある。これがキリスト教なんですね。いつも愛してくださる誠の神様と共に歩むから、弱くても失敗しても挫折をしても逃げても隠れても再び立ち上がることができるんです。そして自分の弱さを知れば知るほど神様の愛と力を知ることができるんですね。そして三つ目に覚えたいことはですね、主はペテロは主の言葉によって立ち上がることができたということですね。最後の晩餐の時にイエス様はペテロに向かってこうおっしゃいました。シモンよ、見なさい。サタンがあなた方を麦のように振りにかけることを願って神に聞かれました。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。イエス様はペテロが、ね、三度は自分のことを否定することを誰よりも十分ご承知しておられました。だから私はあなたの信仰がなくならないように祈ったと。あなたが立ち直ったら兄弟たちを励まして力づけてやりなさいと言われた。ペテロが挫折したままで終わるんじゃなくて再び立ち上がれるように祈ってくださった。父なる神様に祈られた。それがペテロを立ち上がらせたんですね。彼は必ず私の証人となるということを信じていらっしゃった。あの女の人から聞かれたとき、三度知らないと言ったとき、ペテロの決意も信仰も全てこっぱみじんに吹っ飛びました。消えてしまいました。しかしイエス様の信仰だけが残っているんです。イエス様の愛と祈りだけが残っているんです。そのイエス様の信仰、イエス様の愛と祈りによってペテロは救われたんですね。私たちのがどれだけ信仰が強いかとかそういうこと関係ない。イエス様が私たちのために、一人一人のために祈ってくださっているからこそ、私たちは今日もイエス様を信じて生きることができる。その恵みをです、私は本当に覚えたいと思うんですね。 それとですね、この彼が死をしてきたこの出来事、4つの福音書に全て、書いてありますね。なぜでしょうか。近くに他の弟子がいたわけではありませんから、彼以外には知り得ることができないわけです。でもみんな知っている。それは彼がみんなに正直に自分の失敗を告白したからですね。仲間から軽蔑されるかもしれない、でもそれも覚悟の上で、僕はこんな失敗をやってしまう本当に弱いものだった、みんな日頃、僕は日頃から偉そうに言っていたけども本当に弱いものだった、最後には呪いをかけて誓うことまでやってしまった、とても弟子となることはできない、資格はない、でもイエス様はそうじゃなかった。イエス様はこんな私に大きな憐れみをかけて、失敗や罪をすべて許して温かく受け入れてくださった。彼はイエス様の愛を知ったからこそみんなに正直に告白することができたんです。人間というものは自分の弱さに直面したときに初めてイエス様の愛がどんなに大きいものであるかを知ることができるんですね。私たちも自分の弱さを知れば知るほどイエス様の愛を知っていく、そしてイエス様の愛によって落ち込んでも力を失っても再び立ち上がることができるんです。今日このことを覚えたい。信仰は一日一日主から自分の信仰が問われているということ、そして信仰を告白するように召されているということ、そしてしかしどんな弱い者にも主の愛が届く、いや弱い者にこそ主の大きな愛と憐れみが届くんだということ、それによって再び立ち上がることができるんだということ、そのことを今日覚えようではありませんか。そしてこの受難手術の日ですね、目の前に聖餐式があります。聖餐、イエス様のパンと御体と御血を表すパンと葡萄酒が用意されております。主が私のために尊い体を裂いて血を流してくださった、そのことを覚えながらこの尊い体を血に預かろうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのイエス様の受難を改めて思い起こす特別な受難手術であります。何のためにイエス様が十字架にかかってなかったのか、そのことをもう一度教えられました。そして自分の弱さというものをもう一度本当に思い知らされました。誰も人の前に誇ることはできません。みんな弱いものです。でも弱いものだからこそそこに届く主の愛がある、いや弱いからこそ知ることができる主の愛がある、そのことをもう一度覚えることができました。主よ、私たちは弱いですけども、この大きな愛によって再び立ち上がって恐れることなく主を告白し主を証しすることができますように、私たちを導いてください。このお祈りをイエス様の御名によって祈ります。